皆さんおはようございます。本日もこの街道とまたインターネットを介しまして、それぞれの場所をつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。もう10月も第2週目の日曜日となりました。もうね、暦の上ではしっかりと秋のはずなんですけれども、とんでもなく暑い毎日でございます。昨日の最高気温が33とか34とかですね。まだまだエアコンが手放せないなと思うこの昨今ですけれども、そんな中、明日は幼稚園の運動会、子どもたちがですね、この2週間ばかり外で一生懸命に毎日練習をしております。天気は守られるようですが、どうぞ皆さんもですね、お越しになってくださり、子どもたちの頑張りをね、見てもらえればなと思っております。まあ、そんなこう移り変わっていく季節の変わっていきます10月ですが、この10月入りまして、まあ大体11月の中旬ぐらいまででしょうか、この日曜日の礼拝のお話はですね、御心はあったかいというテーマのもとでお話をしようとしております。イエス様の物語、福音書の記事を通しまして、神様が私たちのことをどう見ておられるんだろうか、神様はどう私たちに働きかけてくださるんだろうか、そんなことを考えようとしております。先週読みましたのはマタイ福音書12章の1から21節、イエス様がですね、ユダヤ教の指導者層でありますファリサイ派と呼ばれる人々とやり取りをしたっていう、そういう箇所でした。このファリサイ派という人たちは、生活の中で事細かに決められた掟、律法ですが、その律法を遵守する、守るということをモットーにしておりまして、で彼らは考えたんですね、掟を守りきっている自分たちは救いに値するが、掟を守れない人々は救われない、でこんなふうにこう分けて考えていた。その掟を守れないから救われないとされている人たちは別にサボっているわけじゃありませんで、毎日を一生懸命に生きるがゆえに事細かに、例えばこの時間にはこうするんだとかね、夕方になったらこういうふうに礼拝をするんだみたいな、そういう決まり事がいっぱいある律法を守りきらんわけです。けれどもそんな一生懸命生きているが、生きているけれども律法を守れないその人々も、まあこの人たちは救われんもんねって言ってたのがファリサイ派です。イエス様はそんな人々と向き合って対話する中でですね、あなたたちは大きな勘違いをしていると。掟を守れるか守れないかよりも、掟をそもそも私たちに与えられた神が何を考えておられるか、神の御心にこそ目を向けよってイエス様は示すんですね。神様が旧約聖書のホセア書の中で言ってるじゃないかと、私が求めるのは憐れみだと、愛だと、私は愛を求めるのであって生贄、救われないものを作り出すことを願ってるんじゃないんだと、そう言ってイエス様が神の御心を伝えながら、全てのものを神はね、愛し救おうとしてらっしゃるんだぞってこう示してくれた、これがまあ先週のお話でした。まあ、こういうね、聖書のお話を読みながら一方で自分たちの世界を振り返りますと、なんか残念な思いがいたします。現代の私たちの社会、政治というものが力を持つ人たちの単なるパワーゲームになり下がってしまい、民の窮状というものが顧みられておりません。先日ですね、自民党の新執行部が発表されましたが、もう笑っちゃいますね。今回副総裁に選ばれた、福岡選出の総理経験者の残念な方がですね、非常にこう自分の意向を押し付けているらしく、また幹事長代行に選ばれましたのが、ね、何の釈明もできていない裏金議員だったりと、で、挙句そんな自分たちのエゴ丸出しな状態で、そらそうですよ、公明党から連立切られましてね、さてどうなるかって、でそうやってこれ、ね、連立がなくなったから、これはじゃあどこか総理大臣を出すんだろうかって、今もう連日その報道ばかりでしょ。ね、そんな報道の中で言いたいのは、今本当に政治の支援を必要としている人は誰で、そこにちゃんと目がいっているかっていうことを問いたいわけですよ。民衆の姿が見えているのかっていうことを、やっぱり政治家っていうのには知ってほしいと思うんですね。 私ねお笑いが大好きでして、ずっといろんなねお笑い番組を見ているんですけれども、昔の芸人さんっていうのはこの政治を皮肉るっていう気骨があったなと思うんですね。政治に対してきっちりと皮肉を言いながらダメなもんはダメだぞっていうことを告げる、そういう芸人さんっていうのは多かった。笑点の司会をなさった歌丸さん、もうお亡くなりになって数年経ちますがね、この歌丸さんの大好きなエピソードがありまして、彼がお仕事のために空港に行ったと。で、空港で飛行機待っていますと、前の方からね、とある有名な政治家がやってきたと。で、そのすれ違いざまにですね、政治家が言ったっていうんですね、あんまり悪口言うんじゃねえぞって。で、そしたらその返す刀で、歌丸さんすぐ言ったんだそうです。悪く言われる政治すんじゃねえぞって。この気骨ですよ、ね、やっぱりこの昔の芸人さんたちっていうのはその大変こう皮肉も強いんだけれど、でも同時になんかこう民衆の側に立った笑いっていうのをよくされてたなっていうことをこう思うんですね。で、そんな民衆の側に立っていたように感じる芸人さんの一人で、私ね好きだったのが、あのダメだこりゃって言ってました、あの、ドリフターズのリーダーでありました碇谷長介さん、もうね、あの亡くなって20年を超えましたからね、お分かりになる方もだんだんと少なくなってくるんじゃないかなと思います。あのもう今日はごめんなさい、10代の方分からんでもしゃあないとちょっと思っておりますが、あのだいたい私ね、小学生の頃土曜日の夜っていうのは夜の8時から、ドリフターズのですね全員集合とひょうきん族とがいつも張り合っておりましてね、で、あの私小学生の頃うちの両親が、まあ、牧師だったりもしたもので、土曜日の7時半から9時までは教会の夕方の礼拝があっておりまして、で両親そっち行くわけですね。で、私家に一人ぼっちで、その時間っていうのはもうテレビを見てる時間だったわけです。で、こうドリフを取るのかひょうきん族を取るのかで、私ドリフ派でしたが、まあ、その CM の間だけこうひょうきん族つけるみたいなことをやっておりましたが、あのリーダーでありました碇谷長介さん、まあ、コントをするにせよ演技をするにせよですね、なんかこう非常にこう人間味があった、なんか人間臭かったなっていうことを思うんですね。で、ずっと、まあ、晩年は俳優としての活動の方が主になってくるんですが、今回お話のためにですね碇谷さんのことを思い出しながら、あの人の演技っていうのは本当独特だったけれどもあったかかったなって、なんでだろうってこうちょっと気になって調べたんですね。調べることがお話になるからありがたいなと思うわけですけれども、この碇谷さん実は1931年のお生まれで、彼が4歳の時にお母さんが結核で亡くなってるんですね。1935年に4歳の時にお母さんが結核で亡くなっている。で、世の中というのはもう戦争にねこう一直線にひた走っている、そんな昭和の時代ですが、戦前なのか戦後なのかは分かりませんが、まあ、その1945年に彼の弟さんも亡くなっているんですね。ですから幼くして彼は母と弟を、まあ、戦争前後に失った。で、彼自身は非常に苦労しながら、まあ、芸の世界に入っていくんですが、その芸の世界に入ってからもかなり長いこと苦労をなさっている。まあ、だからなんでしょうか、彼のこう芸とか演技というのは何かこう厳しくも、芸に対する厳しさはありながらも、しかしこう人の弱さとかあったかさっていうことが何か伝わってくる、そういう方だったように思うんですね。で、この碇谷長介さんの語った言葉の中で私好きな言葉がありましてね、彼こんなことを言っております。人間は弱いままでいい、強くなることは鈍くなることなんです。痛みに鈍感になると他人の痛みにも鈍感になるし、他人を攻撃する。だから弱いままでいいし、弱い者たちが手を取り合い生きていく社会こそが素晴らしいのです、ってこんなこと言ってるんです。弱いままでいいじゃないか、強くなって痛みを忘れ、まるで自分と同じようにあらねばならないんだと他人に強要せねばならない、そんな社会は共に生きれんって、それは辛いんだって言うんですよ。今のね、力に固執している政治家たちに言って聞かせてやりたい言葉なんですが、 なんでそんな話をまず今日のお話の冒頭に触れたかといいますと、実は今日皆さんとご一緒にお読みしたい聖書の箇所っていうのは、一見すると理屈の通らん話なんです。まるでコントみたいな話なんです。わけのわかんない話なんだけれども、実はこの話ほど神の御心はあったかいんだっていうことを伝える話もまたないからなんです。さて、では何がそんな神の御心を示していくのか、それを今朝ご一緒にマタイ福音書20章1から16節読んでまいりましょう。場面はですね、イエス様が故郷でありますガリラヤを離れ、首都エルサレムのありますユダヤ地方へと進み始めたっていう、こういう時期にあたります。で、実はこのユダヤ行きというのは、イエス様がこの後十字架にかかって亡くなっていく、その道程、その過程なんですね。ですからイエス様この時期、ご自分が十字架にかかって死ぬということを想起し、恐怖しながらも、一方で自分の死を通して神様の救いが明らかになっていくっていうことを強く意識しておられる時期です。そんな中で今朝の箇所、イエス様は天の国っていうのはねって、まあ、言い換えますならば神の国、神様が人間をどう見ておられ、どのように救いたいと願っておられるかっていうのはねって、まあ、こんなお話を始められた、それが今朝の箇所です。一節からイエス様は例え話をもう早々に始めていきます。全部読み返していくの大変なので、要点を絞りながら要約だけしていきたいと思います。一人のブドウ園の主人がいたと。で、彼は夜明けとともに自分のブドウ園で働く労働者を雇うべく広場へと出向いていく。これブドウと言いますのは、収穫期が大変短い果物でして、美味しいって思ったら、そこからもう1週間2週間のうちに全部を取ってしまわないと味が変わっちゃうっていうんですね。ですからブドウ園の労働というのは季節労働であり、たくさんの労働者ですね、手を必要としていた。畑の主人は今だって思ったんでしょう。自分の畑で働いてもらうべく多くの人を雇いに行く。彼は夜明けとともに、ですからおそらくまあ6時ぐらいでしょうか、彼は夜明けとともに出向いていき広場に行く。すると大勢の人々が仕事を求めて立っていた。主人は幾人かの人々に声をかけ、一日一デナリオンで働かないかと、そう誘う。分かりましたと承諾した人たちを、どこそこに自分の畑があるからね、場所を示し畑へと送っていった。主人は一息ついて畑を見に行く。すると先に雇った人々が働いてくれているが、まだ人手が欲しい。そこで主人は取って返しまして広場に行く。広場にはまだ人が立っている。彼らにも声をかけていくんですね。それなりの賃金を支払うから、今日自分の畑で働かないか。彼らもまた承諾をし、そして畑へと送る。まだまだ人がいりそうだ。主人は同じように12時にも広場で人を雇い、午後の3時にも人を雇った。さて夕方5時、改めて広場に行くと、まだ立っている人々がいる。主人は彼らにも声をかけ、雇い畑へと行かせた。さて夕暮れになる。仕事を終え賃金を支払う段になった。そこで主人は畑の監督に不思議な指示を出す。8節に書いてあります。労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を支払ってやりなさい。普通先に働いた人から支払いそうなもんなんだけれど、この主人は逆なんですね。最後に来たものから支払ってやりなさい。この畑の監督は指示通りに後から来た労働者を呼び集め、彼らに賃金を支払った。夕方の5時から来た人は、物語読んでいきますと1時間しか働いてないと書いてあります。で、1時間しか働いていない、その彼らを呼んで、監督は彼らの手にありがとねと言って1デナリオンを支払った。これを見ていた人々の中で最初に雇われた人たちが喜んだ。夕方5時にやってきてちょろっと働いた連中が1デナリオンもらってる。であるならば、早朝から汗水垂らして働いた自分たちはその何倍もらえるだろうか。ワクワクしながら列に並び、さあ自分の番になった。監督に向かって手を差し伸べる。すると彼の手にも同じようにありがとねと言って1デナリオンが渡された。 彼らは不平不満を言うわけですね。主人を見つけて囲んで言うわけです。こんなの むちゃくちゃじゃないですか、理不尽じゃないですか。あいつらご覧なさい、あいつら夕方前にやってきて1時間しか働いておりませんぜ。うちらは朝っぱらから丸一日暑い最中に汗水垂らして働いたんですよ。なのにどうしてあいつらと同じ1デナリオンなんですか。こりゃあんまりだと主人は言うわけですね。13節、友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。イエス様はこのお話をなさった後に最後の締めで16節言うんですね。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。だこの話を聞いて、なるほどそういうことかって納得できる人っていうのは多分稀だと思うんですよ。と言いますのは、これ普通に考えたら納得できん話なわけです。朝っぱらから汗水垂らして働いた人と最後に1時間働いた人が同じ賃金だって言われるならば、誰だって働かんで最後にやってきてもら賃金もらおうとしますもん。真面目に働く気がなくなりますもん。だからこの話、ぶどう園の主人の方が間違ってる、おかしなはずなんです。しかしイエス様はこれが神の国だと語る。どういうことなんだろうか。この物語を読み解いていくヒントは、1デナリオンっていう賃金の価値です。これですね、聖書の勉強していきますと、1デナリオンっていうのがどれぐらいの価値があったかっていう説明がおよそ2種類出てくるんです。で、1つ目の説明の仕方っていうのは、1日分の労働賃金として妥当な額っていう、そういう説明が出てきます。なるほどと。だからこそこのブドウ園の主人、朝ですね、人を雇うとき1日1デナリオンでどうだって声かけてますが、これ妥当な数字だからなんですね。なるほど、1デナリオンというのは1日分の労働賃金。じゃあもう一個の1デナリオンという、ね、価値はどういうものかって、それは一つの家族が一日生きるのに必要な額っていう説明がついてくる。一つの家族が一日生きるのに必要な金額、それが1デナリオン。実はこっちの説明が今日の物語を読み解くヒントなんです。確かに早朝6時から夕方の6時まで12時間働いた人と最後の1時間だけ働いた人、彼らが同じ賃金だとするとあまりに理不尽でしょう。けれどもこの1デナリオンが今日の1日生きることができるための額だとするならば、この1デナリオンというのが1日生きるための保証だとするならば、最後の1時間働いた人、お前は1時間しか働かなかったからね、そう言って12分の1デナリオンだけもらって、じゃあそれで彼は生きられるんだろうか。彼の家族はそれで飯が食えるんだろうか。無理ですよ。12分の1じゃ生きられんのですよ。そう考えた時にこのお話の真意が見えてくるんだ。最後にやってきて1デナリオンを渡された人、確かに最初に働いた人と同じ金額だと言われるならば、それは不当かもしれない、不公平かもしれない。しかしこの最後に来た者に対して1デナリオンを払っていくこの主人の心には、私はあなたにも安心して生きていてほしいんだという、そんな思いが詰まっている。この1デナリオンが、一人の人が、彼の家族が今日安心して生きていけるための額だとするならば、このお話もっともっと分かることがあるんです。見えてくるものがあるんです。私たちですね、 この物語を読みながら、もしかしたら最初に大きな誤解をしていたかもしれない。それはこの最後に雇われた者が一体どういう人かということだ。もしかすると私たちは昼ぐらいに起きてきて、あ、今日も働かないか、めんどくせえなって言いながら広場にやってきて立ってて、で運よく雇われて一デナリをもらった、そんな怠け者と思っていなかっただろうか。聖書をよく読んでいるとそうじゃないことがわかるんです。夕方5時、主人が広場にやってきた、その時立っている人たちに告げた言葉が書かれているが、その中でこうあるでしょう。6節、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのか。その言葉の中には、主人は彼らが一日中ここに立っているっていうことを知っていたっていうことが見えてくるんですよ。彼らは何もせずに夕方ちょろっとやってきて、仕事はねえかなって言った人じゃないんだ。早朝雇われた人と同様に、彼らは暑い日差しの中、朝も早うから広場に立っていたんです。しかし雇われなかった。なぜ彼らは雇われなかったんだろうか。そのことを知るには、あなたがこの畑の主人だと想像してみたらわかるかもしれません。先ほどお話ししましたように、ブドウ園っていうのは期間限定、急いで収穫せねばならぬ仕事です。ブドウの味が落ちる前に収穫を終えてしまわねばならない。だとするならば、短い時間で効率よく働く人から雇いたいのが当然でしょ。だから早朝雇われた人っていうのは、きっと若かったり健康であったり馬力があったり経験がありそうな、そういう人から順に選ばれていくんでしょう。朝の9時に雇われた人たちも、まあちょっと体力的に落ちるかもしれないが、今日はお願いできそうだって、そんな判断で雇われたんでしょう。12時に雇われた人はどういう人なのか、まあこの人は力仕事は無関かもしれんけれど、例えば何か別の仕事を与えたら十分にやってくれるかもしれない、そんな判断の中で雇われていくんだ。つまり遅い時間に雇われていく人ほど何らかの不安を周りが感じているはずなんです。だとするならば、夕方5時に雇われた人っていうのはどういう人たちなのか。それは一見してこの人たちを雇ったところで仕事になるんだろうか、この人を雇って十分な期待に応えてもらえるんだろうかって、そう思われる人々じゃないのか。大きな怪我をしている明らかな病人だとかね、そういう人々なんじゃないか。彼らは夕方ちょろっとやってきて、主人の恩情につけ込んで不当なほど多額な賃金をもらおうと企んだ人ではないんです。彼らは怠けていたんじゃないんです。だって彼ら自身が言ってるでしょ。先ほど6節、主人がなぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らはこう答えている。誰も雇ってくれないのですって。そこには彼らが感じてきた深い悲しみが見えるじゃないか。早朝から広場にやってきてずっと立ちっぱなしだった。誰からも雇ってもらえないままずっと立ち続けてきた。自暴自棄になりそうなのに、それでも生きるために、もしくは家で待ってる家族のために、彼は立ち続けるしかなかった。働かなかったんじゃない、働けなかった人なんだ。早朝から働いた人はもちろん大変だったかもしれないけれども、ある意味では保証をもらった命です。一方彼らは保証されなかった命なんだ。主人はその最後にやってきた人々から監督のもとに行かせ、そして賃金を支払っていく。夕方1時間働いた者が1デナリオンで、朝から働いた者が1デナリオン、それは資本主義的なものの考え方、理屈で言うならば不当でしょう。けれども主人が手渡していったその1デナリオンの中には、私はあなたにも生きていてほしいんだとの願いを込めた1デナリオンになっているんだ。これはね、憲法でいうところの 文化的で最低限度の生活っていう生活保護みたいな話なんですよ。主人は不平不満をぶちまける早朝から働いた人々に対して言ってます。友よ、あなたに不当なことはしていない。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。この最後のものっていう言葉、ギリシャ語の原文を見ていきますとね、この最後のものっていう言葉はエスカトスっていう言葉が使われています。エスカトス、エスカトスっていう言葉の意味は最も遅いとか最も遠いとか最も低いっていう意味です。つまりこの社会の中で最も役に立たないとされている、そういう人々のことがエスカトスっていう言葉なんです。社会の中では役に立たないから、生産性がないから、そう言って見捨てられてしまいかねない存在。しかしこの主人は、いやもっとはっきり言うならば、神は多くの人々の前でその者たちを立たせながら、私はこの最後の者にも同じようにしてやりたいって宣言するんですよ。いかに弱い存在であろうが、いかに困難を抱えていようが、いかに孤独であろうが、いかに肩身の狭い思いをしていたとしても、私はこの者たちを必要とする、私はこの者たちを生かしてやりたい、私がこの者たちの主人となって、そうこの畑の主人は宣言するんです。イエス様は言います。それが神の国だ。神はあらゆる小さくされている命をも祝福し、生かそうとなさっているんだ、救おうとされているんだ。それがこのお話の意味なんです。このお話は現代の社会に強い問いかけをしているなって思うんですよ。それはね、命の価値とはどこにあるのかっていう問いです。2016年の7月の26日、神奈川の知的障害者施設であります津久井やまゆり園という園で大変な事件が起こりました。皆さんの中で記憶している方々は大勢おられると思う。そのやまゆり園の元職員でありました植松聡という人が夜間施設に侵入し、入所者を次々と刃物で刺すという事件が起こりました。19人が殺害され、26人が負傷した大きな事件です。事件後、なぜこんな事件が起こったのか、ニュースは、報道はですね、事件の全容を調べ、またこの植松聡がどんな生い立ちであるか、どんな思想を持っていたか、さまざまと調べ上げ報じました。その中でゾッとしたのは、彼が優生思想を持っていたことです。優生思想、それは生きるに値する力、役割をこなせるかどうかが人の価値だっていう判断です。実際彼は施設に侵入し、ナイフで次々人を刺していきますが、その時の判断基準は呼びかけて返答するかどうかだったと書かれています。お前の名前は何だ、そこで自分の名前を言えた者を彼は吊るし、答えられなかった人々を次々と刺していきました。彼は人の命の価値とは能力や役割に基づくんだって考えていたんです。私たちは彼の考え方があまりにも飛躍した無茶苦茶なものだということがわかる。しかし私たちちゃんと歴史を知らねばならないのは、この優生思想による政策は実際に私たちのこの世界の歴史の中で執行されているんですよ。1939年からドイツを支配しておりましたナチスはですね、この優生思想に基づいて T4 作戦という政策を行っています。これ何かって言ったら、障害を持つ人々への強制的な安楽死政策です。この政策があって、社会の中で生きるに値しない命、そんなレッテルを作り出すことをもって、ナチスは次々に迫害する人たちの推移させていきました。その果てにあったのが、 自分たちと相入れぬ考え方をする者たちの処罰であり、またユダヤ人600万人の殺害です。優生思想の出発点にあるのは、人の命の価値とは能力や役割に基づくであり、また時の力を持つ者に対して相反する者は不要だっていう、そういう考え方です。私たちの社会はさすがにそこまで生きるに値しないなんて、そんな暴言は認めない、許さないはずなのに、しかしあのやまゆり園事件のあと、世間はぞっとしながら、どこかでだんだんだんだんせちがらく生きづらくなってきた社会の本音が見えたような気がして、ぞっとしたんじゃなかっただろうか。実際この十数年、日本においても世界においても、あまりにも力を持つ者、支配者たちの横暴が目立つ。権力を持っていたら何やったって押し通せるような、そんな風潮に私たちはげんなりしているんじゃなかろうか。そしていつの間にか私たち自身も何か命の価値を見失っているんじゃないか。例えば成績がいいからとか、成果を上げられるからとか、どれだけ稼げるかとか、どれほどの見栄えがあるかとか、そんなものが私たちの命の価値になり変わってしまっていないだろうか。聖書はイエス・キリストは私たちにそうではならない、そうであってはならないって告げるんですよ。優生思想のそもそもの問題っていうのはね、人の価値を能力や役割を持って人が判断していることなんです。自分たちの価値観の中でこの人は良い、この人は悪いって決めてしまうことがそもそもの過ちなんだ。じゃあ人の命の価値とはどこにあるのか、聖書は示します。神が愛したもう命は皆生きるに値する。すべての命を神は愛しておられる。社会の中では役に立たんと言うかもしれない。しかし神はその小さな命をも、私はこの命を必要とする、私はこのものを愛する、私はこのものを守るって、そう宣言くださるんだ。主人は言います。私はこの最後のものにも同じようにしてやりたいんだ。神は全ての人を同じ命、尊い命として喜び受け止めてくださるんです。私たちはこの物語を通して教えられています。神の前に全ての命は祝福されているんだと。そして私たちは集わされ共に生きるように促されているんだと。それが御心なんだ。それが福音なんだ。今日お話の始まりにドリフターズのですね、いかりや長介さんの話をしましたが、もう30数年前、40年ぐらい前ですね、テレビをつけましてね、8時になったらパッと画面が切り替わりましてね、8時だよっていかりやさんが言うとね、周りの人間が全員集合ってやってたんですね。あの感じですよ。神様の御心はね、私たちに同じように呼びかけてるんだと思う。福音だよって。神の福音は全ての命を祝福してくださるんだよ。生かそうとしてくださるんだよって。だから私たちはその言葉を聞きながら、全員集合ってね。みんな一緒に生きようよ。みんな集まってこようよって。神が愛してくださったこの命が、一人として失われることなく、皆が一緒に生きていける、そんな世界をこそ神は願ってくださっているし、そのために救い主イエス・キリストは与えられたんだから。だから私たち今日もまたこの御言葉を持って一週間胸を張って歩み出したいと願っています。神は全ての命を祝福なさる。私もあなたも、あなたのご家族も、あなたのご友人たちも、誰もが神によって愛された命、そのことをしっかりと思い起こしながら 今週も歩み出したいと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちはあなたの御心があったかいということを一緒に分かち合いました。あなたはいかに弱くされた命さえも顧みられ生かそうとしてくださいます。私たちの社会は時に強いことが価値かのように勘違いをし、そして強い者の理屈が弱い者を虐げ排除しようとします。しかしあなたは小さくされた弱い命すらも尊いとしてくださり、その尊厳を守り共に生きる世界を示してくださいます。神様、私たちはそんな御心によって愛され受け入れられ今集っております。この社会の風潮の中で、まるで人の命の価値が強さにあるかのような誤解が与えられておりますが、でも神様、私たちはあなたを信じるがゆえに共に生きることを喜び、弱さを誇り、一緒に生きようねって呼びかけ合います。どうぞ神様、その教会が多くの人の居場所となれますように、今この時代を生きながら生きづらさを抱えている、肩身の狭い思いをしている、そんな人たちも共に集い、神の御心の前に一緒に喜んで生きていいんだと確認し合える場とならせてください。今日から新しい一週間が始まっていきます。どうぞこの一週もあなたに伴われながら生きている、そのことを忘れることなくこの一週スタートできますように。イエス・キリストの伴いに期待をし、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。